ラジオの前の皆さん、この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、愛らしい教育委員会の方々や家庭教育サポーターの方々を交えて、ゲストの方を招きし、いろんなことを聞いていく、そして僕も勉強していく、そんなトークの中にヒントが見出せるような番組を目指しております。さて、今日はですね、もう夏休みに入ったということで、本日のテーマは夏休み突入、守ろう自分の命と題しまして、アイラ警察署の方にゲストをお越しになっていただいております。さて、まあ、夏休み入ってね、子供たちが浮かれている時かとは思いますけれども、まずは最初の日曜日ということで、子供たちの命を守るためにどんなことに気をつけたらいいのかですね、をアイラ警察署生活安全刑事課生活安全地域連帯係の大園聡さんにお話ししていただきます。大園さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、いよいよですね、もう夏休みに入りまして、まあ、子供たちはちょっとね、浮かれている頃なんじゃないかなと思いますが、その夏休み、まあ、僕も事故したことがありますけれども、これからの時期に気をつけなければいけない犯罪とかですね、あったらお聞きしたいんですが、まず愛良市内で子どもたちが対象となるような犯罪、まあ、どんなものが起きているのかとか教えていただけないでしょうか。
はい、今日はですね、はい、子どもが被害に遭うような犯罪について、
はい、
屋外での活動中、うん、つまり、登下校中や、
はい、
友達と遊ぶため、うん、買い物といった外出中の犯罪被害について説明します。
はい、
今年は、昨日までの間に小中学生が重大な犯罪に遭うというようなことはありませんが、うん、体に触られたり、
うん、
盗撮されたかもといったものについて数件届出を受けています。
はい、
またこれに合わせて高校生以上を含めてですね、
はい、
登下校中や帰宅途中に知らない人に乗らない、車に乗らないかと声をかけられたり、
うんうん、
付きまとわれたりといった事案が発生しています。
はい、
6月末現在では、昨年同期とほぼ同数の26件の通報届け出を受けています。まあ、この件数はですね、あくまでも警察に届け出があった数なので、はい、実際にはもっともっと多いものと思われます。
うん、なるほどですね。はい、そんなに発生しているこの愛良市内だけでこれだけ発生していると
そうい
うことなんですね。はい、まあ、ちょこっと内容が出てきておりましたけれども、まあ、具体的にどんな事案だったのかとか、どんな事案が発生しているのか教えてください。
はい、このような事案の中でもですね、うん、最も多く発生しているのが、知らない人に後をついてこられた、つきまとわれた、という、いわゆるつきまとい事案で、全体の3割に当たる7件発生しています。
なるほどですね、7件。
これについて多いのが、道を教えてください、車に乗らないか、などといった声をかけられる、いわゆる声かけ事案です。
なるほど。
その他にですね、下半身を露出する不審者も出没しております。
そうなんですね。まあ、やっぱりこうちょっと愛良市内の道とかも、まあ、ちょっと薄暗いところがあったりとかして不安な場所、保護者の方も把握しているかと思いますが、不審者に遭遇した子どもたち、まあ、まあ本当にね、怖い思いをしたと思いますし、ちょっと一人で通るのは怖いなと思っているかもしれませんが、こういったことは、まあ、だいたいどのくらいの時間帯に起こるんですか？
はい、時間帯としてはですね、実は付きまといなど、はい、これらはですね、
うん、
約8割の発生が午前6時から午前8時まで、
うんうん、
それと午後3時から午後7時までの間に発生しています。
はい、
ちょうど学生の登校、下校の時間中に集中しているわけですけど、夏休みなどの期間はですね、これに限ったことではないと思います。
ですね、
長期の休みの間はなかなかですね、
うん、
子供の行動に対して大人の目が届きにくい時間帯が多いので、十分に注意する必要があると思います。
そうですね。はい、まあ、ちょうど今、共働きの世代が増えている、まあ、多いと思いますけれども、そういうところで、日中であっても目が届かないし、またこの愛良市も、日頃というか、日中は人が少なかったりとかっていうこともあると思いますので、そういうところでこう、ちょっと危険だなと思うような場所っていうのは、まあ、あらかじめ把握しておいて、そこはなるべく通らないとか、数人で通るとかっていうことが大事なのかもしれませんが、はい。このような、まあ、事案ですね、にはどんな危険性があるのか、教えてください。
はい。一番記憶に新しいものではですね、
はい、
県外ですけれども、神奈川県川崎市でスクールバス待ちの児童を含めて、20名が突然襲われ、2名の尊い命が失われた殺傷事件や、はい、昨年ですと下校途中小学校2年生の女の子が殺害された新潟県の事件、やはり下校途中だった小学4年の男の子が刃物で切りつけられて大怪我をした静岡県の事件といった、はい、 痛ましい事件が次々に発生しています。一方、姶良市を含めですね、鹿児島県内でも日々不審者に声をかけられた、車に乗って道案内するよう誘われたといった情報が寄せられており、いつ連れ去り事件に発展してもおかしくない状況があります。県外の事件でも分かる通り、声かけ事案と連れ去り事案は紙一重でですね、いつでもどこでもあのような痛ましい事件が発生する可能性があると言えます。とにかく子どもたちにはですね、不審者からの声かけや接触に十分注意をするよう言い聞かせておいてほしいと思います。
いや本当ですね、ここ、数年と言わず、ここ最近でもね、本当に次々と痛ましい事件というか、もう本当にね、悲しいニュースが流れていたりもしますけれども、その不審者ですね、具体的にっていうのはないのかもしれませんし、ちょっとこう、まさかそんな人がっていう場合もあったりするんですけれども、ちょっとどんな人に気をつければいいのかというのはやっぱり気になるところだと思いますので、お教えください。
はい。不審者。はい、不審者というのがどんな人のことを言うのか。これをですね、子供たちに教えるということが一番初めにすべきことだと思います。一言で不審者と言いますけど、今あったように見た目では判断できません。見た目が怖いから、帽子やサングラスにマスク姿だからといって不審者ではありませんし、逆に身なりのきちんとした人が不審者の可能性だって大いにあります。ではどう見極めるか、やはり子供たちにですね、あの大事な標語ですね、イカのお寿司、これをこの中のですね、知らない人というのを対象にするよう教え込むのが基本だと思います。
なるほど。そのイカのお寿司っていう言葉はね、聞いたことがあるよという方はね、また改めて子供さんに、お子さんとかにも伝えておいてほしいなと思いますが、その知らない人、子供たちにとってみたら周りの人ほとんどが知らない人になるかもしれませんけれども、その知らない人のうち、どんな人が不審者と言えるんでしょうか。
はい。基本的に知らない人というのは、見たことがない人、見たことがあっても名前を知らない人、見たことがあっても住んでいるのがどこかわからない人、ご両親が親が知らない人、というのを、知らない人と捉えればいいと思います。
なるほど。
そしてその知らない人の中でも、外出中の子供たちに対して、じっと見つめてくるような人、ずっと後ろをついてくる人、ずっと同じ場所にいる人、声をかけてくる人、体などを触ろうとする人、これらが不審者と捉えることができると思います。
なるほどですね。ちょっとね、何も全く面識がないのにじっと見られてると、やっぱりこう、誰でもね、不審に思うし、自分にもなんかあるのかなとか思っちゃったりもすると思うし、急に体を触ってくるような人は、もうその時点で、ね、
そう
ですね、おかしな人だなっていう感じがしますけれども、はい。その、不審者に対して、やっぱりこう、大人だったりとか、ある程度年齢がいってるとかですね、っていう、人が多いとは思うんですが、そんな時に子どもたちはどう対処すべきなんでしょう。
はい。やはりですね、先ほども出ました、防犯標語、大事な合言葉ですね、イカのお寿司、これが基本中の基本です。
なるほど。
これはもちろん小さな子どもたちから中高生まで、みんな守ってほしいことで変わりません。
はい。
イカのお寿司のイカ、知らない人についていかない、イカのお寿司のの、知らない人の車に乗らない、イカのお寿司のお、大声を出す、イカのお寿司のす、すぐ逃げる、イカのお寿司のし、大人や近くの人に知らせる、の合言葉を元にですね、見たことがある人でもついていってはいけないこと、名前で呼ばれても知っている人とは限らないから注意すること、車に乗った人から話しかけられたら車から離れること、車から逃げるときは、車の後ろの方、お尻の方向へ走ること。連れて行かれそうになったり、怖い思いをしたときは、助けてと大声を出すことを教え込んでいただきたいと思います。すると、一人で行動しない、危険な場所には近づかないという危険回避の基本中の基本も合わせて教え込んでいただきたいと思います。
なるほどですね。本当に、子供たちが、何か、事件とか事案が発生するような時は、大人が相手だったりするので、本当にね、できること、なかなか怖くて、体がこわばってしまうとかっていうこともあるかと思いますけれども、そんな時には、いろんなね、アイテム等がありますが、そのアイテムとか、防犯に役立つものですね、っていうのを、後半でご紹介していただきたいなと思いますので、この時間のブレイク、挟みたいと思います。ボーイで、 オンリーユー。さて、ここからも引き続き姶良警察署生活安全刑事課の大園さんにお話をお伺いしていきたいと思います。先ほどもちょこっとねありましたけれども、その、まあ、防犯といいますか、で、まあ、子どもたちがどうしてもやっぱりこうなんていうかね、自分よりこう体格の大きいとか年齢がいっている大人の人たちを、まあ、と相対した時にこう声が出ないとか、なかなか動けないっていうことがあるかと思いますが、まあ、その対策としてですね、まあ、防犯アイテム、そんなのがあるかと思いますけれども、うん、まあ、そのアイテム、詳しく紹介していただけないかなと思っております。はい、どんなのがあるでしょうか。
はい、先ほどお話ししたイカのお寿司ですけど、
はい、
これに合わせてぜひとも準備してほしいのが、
うんうん、
防犯ブザーですね。
うんうんうんうん。なるほど。防犯ブザー。
はい。この防犯ブザーは、うん、いざというとき、大声が出せないときに、うんうんうん、その代わりになる大事なアイテムです。
うん。
私、防犯訓練でですね、
はい、
姶良市内の小学校を回った際に、
うんうん、はい、
必ず、防犯ブザーを持ってるかどうか、使える状態かどうかっていうのをですね、
うん、
子供たちに手を挙げさせたりして、確認しているんですけど、
うんうん、
中にはもう持ってないとかですね、
うんうん、
壊れてる、電池が切れてるというようなことで言われる子供たちが多々見受けられるんですよ。そうすると意味はありませんので、防犯ブザーはですね、すぐ使えて見やすい位置に取り付けておくということが大事です。すぐ使えないと意味がないということと、あるいは人からつけているなというのが見える位置につけるというのもですね、不審者とか悪い人とかが警戒することになると思います。
はいはい。
そして、防犯ブザーは鳴らしながら逃げると。大きな音がするから途中で止めちゃうとかじゃなくて、
うんうんうんうん、
もう鳴らしたままでいいので鳴らしながら逃げるというのが大事です。
うんうんうんうん。
そして、先ほども言いましたけど、
はい、
いざという時に電池切れということでは使い物になりませんので、
うん、
定期的に点検をしてほしいということですね。
はい、
ここを気をつけて使うことができれば、
うん、
本当絶大な力があると思います。
うんうんうんうん。
それからですね、
はい、
防犯ブザーもですけど、
はい、
姶良市に住む子どもたちにはですね、
はい、
怖い目に遭う前に、
うん、
結局イカのお寿司っていうのは怖い目に遭った時にやるべき合言葉ですけど、
うん、はいはい、
怖い目に遭う前に使えるとっておきの武器を持っていると思います。
はい、
それはですね、
うん、
元気な挨拶。
あ、なるほど。
はい、元気な挨拶にこれに限りますね。学校からの登下校中とか、
うん、
遊びに出かける途中、道で会う人にはですね、元気な挨拶をしてほしいと思います。もちろん知らない人でもですね、
うんうんうん、
挨拶をした相手の中に不審者がいた場合、
うん、
元気な挨拶をされたことで、今から悪いことしようというつもりだったのに、見られた、バレたという意識が芽生えてですね、
うん、
断念する可能性が本当に高くなると思います。
そうですね。
はい、これも本当子供に限らず、
うん、
大人の方々も実践していただきたいなと。いつも考えております。
なるほどですね。やっぱり、まあ、その挨拶をしていく中で地域の方々とも仲良くもなったりとか、はい、お話しするようになれば、まあ、その見たことがない、まあ、初めて見るなっていう人がいた時に、あ、この人はもしかしたらみたいなこう発想にもなっていったりするんでしょう ね、
は
い、なるほど。まあ、防犯ブザーを鳴らせば、それこそいろんな人にね、身の危険を知らせることができるし、まあ、その挨拶を通して、いろんな人とつながりとか、地域のなんていうかな、コミュニティを広げていくと、悪い人が入ってきた時なんかにも、その行動に歯止めをかけられるということなんですね。はい。もうその他にも、できる対策などあるでしょうか。
はい。
はい、
ですね、二つほどあります。
はい。
これはもう子供に限ったことじゃなくて、
うんうん、
大人の方、保護者の方に呼びかけたいことなんですけども、
は
い、
うんうんうん、
まず一つ目がですね、不審者の情報。
はい。
などですね、
うん、
これらを家庭や学校、地域で共有するということです。
うんうんうんうん、
そのために鹿児島県警でやっていることですが、
はい、
声かけや付きまとい事案などが発生した場合にですね、
うん、
住民に、知らせるため、重大な事件が発生した場合も一緒ですけども、
うんうんうん、
会員登録されている方にですね、
うんうん、
県警安心メールというもので、
はい、
注意情報を発信しています、
うんうんうん。
このメールを受信するためにはですね、
はい、
携帯電話、スマートフォンで 鹿児島県警のホームページを開いていただいて、はい、検索するとですね、うんうん、登録要領が出てきますので、うんうん、簡単に登録できます、
はい、
ぜひ登録をしていただきたいと思います、
うんうん、
実はこの夏休み、はい、今回の夏休みが始まる前もですね、うんうん、19日の日に、
はい、
あのすでに注意喚起をするメールが入っておりました、うんうん、内容的にはあのイカのお寿司を再確認して子供に教えてくださいという内容になってました、
はい
はい、それからもう一つ、
うん、
子供の見守り活動をしてほしい、うんうんうん、するということです、
は
いはい、警察の方では、地域のボランティアの方々と一緒にですね、
うんうん、
学校がある間は子供たちの登下校時間帯を中心にパトロールを強化しております、
うんうんうんうん、
そこであの保護者やですね、はい、地域の皆さんにもお願いしたいのが、うん、昨年から提唱しているんですけど、ながら見守り活動とい う防犯活動です。
はいはいはい。
ながら見守りというのはですね、
うんうん、
例えばあのウォーキングとか、うん、ジョギング、うん、あるいは買い物、
はい、
犬の散歩、花の水をやりとかですね、うんうんうん、草むしりとかですね、うん、そういったような日常活動を行うときに、
うん、
防犯の視点を持って子どもの見守りを行うもの、
はい、
あるいはあの会社企業ですね、
うん、
企業の場合はあの CSR 活動といいまして、
はい、
まあ、社会的責任を果たすという活動なんですけども、
うんうんうん、
その一環としてですね、事業者があの日常の事業活動を行いながら子どもの見守りを行うもの、
うんうん、
これらをながら見守り活動と言っております。
うーん、
要するにですね、日常生活や社会活動を通して、はい、道行く子どもたちの安心安全にも気を配りましょうという活動ですね、
うんうんうん、
まあ、みんなでですね、
はい、
地域のみんなで一丸となって見守り活動を進めることで、うん、不審者が子どもたちに近づきにくい環境を作るというのが大事かなと思っております。
うん、はい、なるほどですね。まあ、その情報発信というのはもういろんなところからですね、されていると思いますし、はい、僕も大学の頃とかもこのメールというもので、はい、それこそ学校から、まあ、不審者が出てますよとか、まあ、特に学祭の時期とかですね、はい、そういうのはよく飛んでおりましたけれども、はい、そういうメールが、まあ、やはり県警からも出ておりますので、そちらをチェックしてほしいということと、これちょっと気になってたんですよ。運転してたりとかすると、たまにこう、車の後ろとかに、ながら見守り中みたいなのが貼ってあったりとかして、ながら見守りっていうのは何だろうかとちょっと思ったんですけど、あ、こういうことだったんだなと。
そうですね。
子供たちの見守り、いい活動をしながら、まあ、外回りとかをされているということなんですね。
はい、
もう本当にね、まあ最近、その、地域の、との、なんていうんですかね、こう、コミュニティの、つながりのこう、弱さみたいなところもあったりするかと思いますけれども、まあ、隣の人が誰かわからないとか、そんなこともあったりするかと思いますが、やっぱりこう、なんていうんですかね、子供たちをこう、犯罪から守るとか、っていうためには本当に必要なものがね、たくさんあるかと思いますし、まあ、ご家族だけではね、なかなか守れないもの、目の届かない場所をたくさんあるかと思いますので、そうやって、こう、地域とか、企業さんとか、もちろんね、警察署の方々とかも、一体となって、守っていけたらということで、ぜひ、まあ、イカのお寿司は、またね、これを聞いてくださった方が、お子さんに伝えてもほしいと思いますし、その、県警安心メールですね、こちらは、もう登録して、いただけたらなと思います。そして、まあ、地域にはね、ながら見守りをされてる、ながら見守り活動をされている方々もいらっしゃるよ、ということですね。そして、まあ、防犯ブザー。ちょっとね、防犯ブザー僕気になったんですけど、届きにくい場所に、こう下げてる子とかいるじゃないですか。はい、カバンの横とかね、
はい。
カバンの横はなかなか引っ張るというか押せなかったりするので、またもうちょっとね、その場所とかも考えて。
そうですね。
はい。まあその、一回メンテナンスじゃないですけども、電池がね、入っているかとか、使えるかどうかっていうのをチェックして、その、防犯ブザーの、つける場所ですね。そういったのもちょっとこう注意して、見ておいてほしいなと思いますし、またちょっとこれは僕からの情報にもなりますけども、携帯電話等にもね、緊急連絡、のショートカットができますので、そういったところですね。例えば、ホームボタンを5回連続でカチカチカチって押すとかですね。はい。そういったのとか、ありますので、そのキャリアさんとか、あと使ってる機種とかは調べていただいて、そちらもご利用していただければなと思います。はい。ということで、本日は、あえら警察署の生活安全刑事課、大園さんからお話をお伺いしました。子供たちの安全の、まあ、安全な生活のために、あえら市全体で子供たちの、こういったね、見守り活動みたいなのができるといいですね。
はい。
はい、ということで、本日はありがとうございました。その他案内なんかがあったりしますか？
そうですね、
はい、
愛らしないではですね、はい、これまで今年に入って、うん、交通死亡事故が5件も発生しております。
あ、そうですか、
はい、
うんうんうん、
これは本当、うんうん、ちょっと有識時代でして、
うんうんうん、
やはり皆さんシートベルトをしっかりと決めて、
うんうん、
締めてですね、
はい、
交通安全に気をつけて運転していただきたいなと、うんうん、また歩行者の方も気をつけていただきたいなと思うところであります。
うん、そうですね、はい、まあ、本当に命に関わる重大な事故とかね、はい、愛良市内でも発生した、僕も見ましたけれども、そういった、ね、こともありましたので、本当にね、事故は僕も会いましたが、はい、いいことは何一つないの で、
ね、
はいはい、気をつけていただけたらなと思います。その他大丈夫でしょうか。
もう一つだけ、
はい、
ですね、令和元年度のですね、
はい、
警察官 B 採用試験というのがあります、
はい、
警察官 B というのは高校卒業程度なんですけれども、うん、受付期間が8月7日から8月23日、
はい、
までと
なっており、もうちょっとですね、
はい
はい、
その後9月22日に試験がありますので、
はい、
また
、うんうん、
後で詳しく案内していただければ、はい、ありがたいですけども、
はい、はい、わかりました、はい、今年度の警察官 B 採用試験が出ているということですので、そちらもですね、またチェックしていただきたいなと思いますし、また案内したいなと思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、ということで、大園さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。